乙女ゲームあるある。好きなキャラクターの書き下ろしイラストが公開されると、ついツイッターに顔がいいとつぶやいてしまう。顔だけじゃないよ、ちゃんと中身も含めて全部あなたのことが好きなんだけど、やっぱりあなたの顔が好き。痛快乙女ゲーム通信。皆さん、明けましておめでとうございます。鈴崎千穂です。この番組、痛快乙女ゲーム通信、今回で第55回目の放送になります。この番組、その名の通り乙女ゲームやそれに関連する情報をお知らせしていく番組です。乙女ゲームとは、画面の向こうからかっこいい男の子たちが私たちに愛を囁いてくれる、そんな夢のような女性向けの恋愛ゲームのことです。今回特集させていただきますのは、舞台ディアボリックラバーズモアブラッド。今年2018年の1月24日水曜日から28日日曜日まで、品川のクラブ EX にて上演予定となっております。こちらの作品から本日ゲストでご登場いただきますのは、坂巻綾人役の荒和春さん、向上瑠稀役の斉藤修介さんのお二人です。それでは2018年最初の痛快乙女ゲーム通信、今回も30分間最後まで楽しく聞いてくださいね。聞かせてください。ゲスト様のお話。改めまして、本日特集させていただきます作品は、舞台ディアボリックラバーズモアブラッドでございます。ディアボリックラバーズ、通称ディアラバは、リジェットさんから発売されているシチュエーション CD やゲームが原作にあるんですけれども、アニメ化もねされておりまして、ディアボリックラバーズ、そしてディアボリックラバーズモアブラッドという形で第1期第2期とアニメが放送されておりました。この放送時にはね、この番組でも特集組ませていただきまして、ヒロインの小森ゆいちゃん役の声優さん、末柄理恵さんがゲストでお越しいただいておりましたね。そして舞台化に関しては、今回が実は3回目の舞台ということで、2015年の8月に舞台初演がありまして、2016年の8月に2回目の舞台再演がございました。で、今回はディアボリックラバーズモアブラッドということで、タイトルも変えて、2018年まもなく1月24日水曜日から28日日曜日まで、品川のクラブ EX にて上演予定となっております。アニメディアボリックラバーズモアブラッドのあらすじを今回ご紹介させていただきますと、坂巻家に居候することになった小森ゆいは、ヴァンパイアである坂巻六兄弟に血を吸われる日々を送っていた。そんなある日、彼らの前に新たなヴァンパイア、向上四兄弟が現れる。彼らはゆいのことをイブと呼ぶが、その目的とは一体、そしてアダムとは。今、新たな運命が動き始める、というのがアニメディアボリックラバーズモアブラッドのあらすじになっておりまして、今回ね、舞台の方もモアブラッドになって、今まではね、坂巻六兄弟という6人のヴァンパイアがメインで出てきていたんですけれども、それに加えて向上四兄弟という新たな4人のヴァンパイアが登場するということで、いよいよヒロインの小森ゆいちゃんの貧血が心配になる私なんですけれども、今回はこちらの作品から坂巻綾人役の荒和春さん、向上瑠稀役の斉藤修介さんのお二人にゲスト出演していただきます。綾人と瑠稀というライバル感の強い二人ということでね、すごく楽しみだなと思います。ちょっとスタジオにお越しいただくの難しかったもので、私が現場取材してきましたので、そちらの音声を聞いていただきたいと思います。それでは早速ですが、どうぞお聞きください。それでは自己紹介からお願いします。
坂巻綾人役、荒和春です。
向上瑠稀役の斉藤修介です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今回、舞台ディアボリックラバーズモアブラッドということで、はい、今月のね、24日から本番ということなんですけれども、早速ですが、ご自身のキャラクターのご紹介、それからこういう印象を受けてますっていうキャラクターの印象についてお話ししていただけますでしょうか。じゃあ、荒さんから。
はい、僕が演じるキャラクター、坂巻綾人君という、名前のキャラクターなんですけども、このディアボリックラバーズには、ド S の ヴァンパイアが、まあ、ほとんどのキャラクターが、まあ、ドイツのヴァンパイアなんですけども、
その、
まあ、僕が演じるアヤト君はですね、その中でも俺様ドエスという属性を持っていまして
、はい、
もうとにかく俺様なんですよね。もう自分が一番だと兄弟の中でも自分が一番偉くて独占欲が強くていたずら好きで、なんかまあそんなところが見られるキャラクターで、なんかそのヒロインのまあゆいちゃんが危機に襲われた時とかなんかは本当誰よりも兄弟の中でも一番その率先してその助けるために動けるようなかっこいい部分を持ち合わせていて、そうですね、まあ、僕自身もともとこのディアラバが大好きで、本当にアニメを見ていても一番好きだなと思えるような本当にかっこよくて、まあ、可愛い部分を持ち合わせていたりするキャラクターです。
まっすぐ裏表がない感じですね、はい、
そうですね。でもちょっと素直になれない部分とかもあったりしてでやっぱりそのあと自分が一番だっていう風に言っているのにもそのちょっと悲しい過去っていうか辛い過去も、まあ、結構他のキャラクターも何でしょう、そういう暗い一面というか過去を持ち合わせているキャラクター多いんですけど、なんかそのコーデリアっていうお母さんに一番になりなさいっていう風に言われながら厳しくあの、うん、幼少の時代に育てられたんですね、
うん、
多分だからそのせいでなんか何でしょう、その成長した、まあ、17歳ですけども、うん、なんか一番になりたい、ならなきゃっていう多分気持ちがあるんじゃないかなっていう風に、
脅迫概念みたいな、はい、ね、じゃあその生い立ちにも注目してということで、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ続いて斉藤さんお願いします。
はい、そうですね、このルキーは、三宝系ド S
新しい、
はい、ところなんですけど、なんか今言ったそのアイドルとはちょっとある種対照的なものが多分あって、
うん、
なんか思ったことを多分直結で言わない、なんて先をとか裏を読んで、見越して話すとか、相手を精神的に何だろうな、自分の思うように動かすためにどうすればいいかっていうのを考えて、う
ん、は
い、すごくあのタイプなので、
はい、
そういう意味ではあのとってもこう何だろう、精神的なこうド S かな、うん、と思ってます。
はい、
はい、
ありがとうございます。この向上四兄弟の長男って感じですね、はい、はい、では、キャラクターとご自分の、まあ、共通点と逆に相違点、こういうところは似てるな、こういうところは違うなっていうところがあれば教えていただきたいんですけど、
まあ、なんか、まあ、似てたらも嬉しいんですけど、ね、やっぱり好きなんで、
はい、
どうですかね。
たこ焼きは好きです。
あ、たこ焼きも大好きですてかもう僕実はマヨラーなんですよ、めちゃくちゃ。
あ、そうなんですか。
なんでやっぱたこ焼きってこうマヨネーズをかける食べ物じゃないですか、
うん、
だからまあそういった意味ではたこ焼きはもう大好きですね。あやとくんね、本当たこ焼き大好きですけども、
印象強いですね。
まあ、はい、あとはまあ俺様なのかまあどうか分かんないんですけど、やっぱり独占欲は強い方だと思っていて、
うん、
まあ、そのファンの皆さんとか、まあ、応援してくださる方々いると思うんですけども、うん、なんかやっぱりその他にもいろんな方がいるんで、いろんな素敵なタレントさんというか、
はい、
まあ、俳優さん、斉藤さんも素敵ですし、なんかなんで結構そのたまにその目移りしちゃうというか、そのあの人もいいなって思っちゃったりする瞬間とかもあると思うんですけど、うん、まあなんか言わないですけどできればその俺だけ見ていてほしいっていうか、なんかそういう部分はちょっとあやとくんとその通ずるものがあるというか、なんかアニメとか見てて、あ、なんかこういう気持ちわかるなっていうふうに思ったり。することありますね。
推し変はしないでほしい。
あ、もしないし、もう僕もやっぱあやとくんが一番ないです
いいですね、それまっすぐこう言えるのが、
はい、確かに、しかも何の計算も感じないのがまたいい、
ね、はい、何も計算してますか。
いや、もうすごいお人柄だなと思って、
はい、ありがとうございます。
まっすぐそんなキラキラした目で
ちょっと本当に
そんな斉藤さんいかがですか。
僕でもその身体的特徴みたいなのもまあそうなんですけど、
はい、
血液型も一緒なんですね。
僕もです。
お、
あ、すいません
なんですけど、はい、そのさっき言った S みたいな観点で言うと、僕も多分同じ感じかなと思ってて、
精神攻撃、
怖い
かつその三宝系、
あ、三宝系なんですね。
僕全くオロオロもしないですけど、なんかすごい人を見てるの好きなので、私なんかその相手をこう自分が、これ言うと腹黒くなんか思われません、ちょっと
僕大人ってこと、
思うように動かしたいというか、どうやったらこの人は自分が思うように動いてくれるんだろうってのを考えるので、 割とそういう意味では似てるのかな。なんか別になんか肉体的にとかなんかすごいこう手を縛りたいとかなんか首を絞めたいみたいなのがないんですけど
そういうのじゃないけれどもっていう、
ただなんかこう本当に見てたかもしれないですね、いろんなものを見てる観察と思いました。
はいでは、自分以外に気になるキャラクター、このいろんな、ね、キャラクターが今回またさらに向上の兄弟が増えて出てくるんですが、
ね、はい、イケメンだらけですからね。でも
他に気になるキャラクターっています？まあ、
キャラクター本当にたくさんいらっしゃるんですけど、はい、いろんなヴァンパイアがいるんですけどまあ強いて言うなら、はい、まあ、こちらの向上さんちの
向上さんちの
コウ君
と
か、はい、まあ、可愛くて、その職業が、まあ、高校生でもあるんですけど、
あ
のアイドルとしてその、まあ、活動もしているキャラクターで、
はい、
まあ、僕自身もそういう活動とか、まあ、してたりする部分もあるので、
はい、
まあ、ちょっと気になるというか、あとそうですね、結構裏表の激しい結構普段は人懐っこいのになんか突然なんかなんでしょう、こうガラッとこう性格が変わったりする一面があったり、面白いキャラクターだなっていうふうに思います。ま
あ、役者さん的にも演じがいがありそうな、
そうです、ね、
感じがしますよね。はい。斉藤さんいかがですか？
僕ゆいちゃんですね。
ゆいちゃん。
でもそれはわかります。それはわかる。
気になるキャラクター。
そらこんだけかっこいい人いっぱいいたらどんな。なんかこと思うんだろう。最初アニメとかでこうね、怖いじゃないですか、ヴァンパイアで。
そうです、
ね、逃げますけど、
うん。
でも逆だったらね。天国じゃないですかね、こんなね、いろんな種類の
イケメンから
綺麗な、いや女の子がいて、例えばみんなキャラクターが違ってってなんか面白そうじゃないですか
確かに、確かに、
そこからだって曲を選べるわけでしょ。
まあいわゆるね、逆ハーレムっていうやつですからね、乙女ゲームっていう
のだから、どういう感覚なんでしょうかと考えますね。
イケメンですからね
今回その舞台に関しても、うん、彼女は一人でそう演じてる中に周りにこう男の子いっぱいいるわけじゃないですか、
はい、
その逆のパターンって自分が経験したことないんで、仕事現場で女の人がバーっているけど自分男一人みたいなのってあんまりないんで
意外と楽屋で寂しいとか聞きますけどね。
ああそうかもしれないですね。
ねえ、
そういう意味では
楽しみですね。で、前作のそのディアポリックラバーズの時は坂巻の6兄弟だけだったのが、はい、今回向上の4兄弟がさらに増えるので、はい、
そうです
ね、まあ、なんとなくこうゆいちゃんもあのアニメーションの方でもそうでしたけど肝が据わってきて、最初なんかこう、はい、おどおどしてたのがまたちょっとこうね、
たくましくというか自分の意思も告げるよう
なね、なんかあまりちょっとのことじゃ動じなくなってきてるので、どんな姿を今回見せてくれるのかっていうところも楽しみな部分ですね。
はい、
はい、ありがとうございます。ちょっと後半のコーナーの方では作品にちなんだ質問でちょっとお二人のプライベートのお話も聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい